こんばんは。経済総合分析週報です。 TGS2017 東京ゲームショウに行ってきました。東京ゲームショウではゲームの展示がたくさんされていまして、そこにコスプレをされたコンパニオンさんがたくさんいらっしゃるわけですね。で、コスプレコレクションナイトというのも開催されました。こちらは公募されたコスプレイヤーさんがたくさんいらっしゃったんですね。250名もの方がいらっしゃったんですね。とてもきらびやかで美しい環境だったんですけどね。で、そこでやっぱり反応が多かったのはその聴衆からですね。それはやはり共感できる作品っていうところなんですね。つまりこの知っている作品に対しては共感ができるということなんです。で、だからその作品の知名度をいかにその展示によって上げるかっていうところなんですね。それはだからまずやっぱりコンパニオンさんのね、その集客力、それによってまず作品を知ってもらうっていうところもありますね。それからリピーターさんをもう一度つなぎ止めるということですね。両方あると思うんですけどね。それからブースの展示においてもやはり集客できているブースとできていないブースがあるんですね。もちろん皆さん大手有名企業さんなんですけれども、でその集客力の差っていうのは何かっていうと、やっぱり作品力というのと集客力なんですね。現場での集客力とその元からの作品力ね。で、作品力というのは非常にその積み上げが必要なんですね。日頃からの積み重ねが必要です。で、それがあった会社も1年経つと集客力を失っているという例もありました。だから日々のやっぱり検査が大事だなと思うところです。で、新機軸である VR ですね。 VR の展示もたくさんされているんですね。ただやはりまだこう人だかりがダーッとできるようなゲームというのは今までの技術で作られたものが多かったね。例えばカプコンさんのモンスターハンターさんとか非常に大きな列ができていましたね。で、VR をもっと普及させるには何が必要かっていうことなんですね。それはやはり VR をもう少しもう身近にするっていうところに尽きると思うんですね。例えばその YouTube の VR などでは普通のスマートフォンですね、それの動きに応じて画角を見る角度が変わるってことですね。それも十分リアリティであるわけです。で、そのゲームにリアリティをそもそも求められているかっていうところなんですね。だからそのゲームとリアリティの融合っていうところをまず考える必要もあります。ゲームとリアリティが融合するとどういういいことがあるかっていうと、例えばその人と人とがより真実のコミュニケーションができるっていうところにありますね。でもなかなかその技術者さんとか、あるいは それぞれのパートを担当されていらっしゃる方々だけではそのリアリティっていうところまでなかなか、リアリティとは何かっていう実像がなかなかつかみにくいというところなんです。で、VR 端末ですね、ヘッドマウントディスプレイのことを VR と言っている人がいるんですけれども、だからあれはだから端末、端末であり HMD に過ぎないわけですね。だからむしろ HMD がなくても VR は実現可能だっていうところ、YouTubeVR はね示したなと思います。で、そのコスプレコレクションナイトの話に戻りますけれども、何が人気だったかっていうと、やはり今流行っているものですね。それからやはりセーラームーンとか非常に昔からの定番コンテンツもやはりその賞賛の声は上がっていました。そこで出てくるのはやはりマーケティングなんですよね。いかにこの商品の寿命というものを考えるかということですね。流行というのがありますね。流行によってその流行をまず起こすために教育ということですね。宣伝を打ったりとかですね。で、やはりゲームにおいてもその一定需要を得たっていうコンテンツは強いんですね。モンスターハンターとかですね。 なんかそこに VR っていうのの何か役割が出てくれば VR も伸びてくるかなと思います。だから VR ならではの何かっていうと、むしろ僕はゲームというよりかはコミュニケーションツールの方だと思うんですね。例えば Zoom というソフトがありますよね。アプリケーションがありまして、まあ一対一で対面しているとか一対多で対面しているような、その画像が出てくる、リアルタイムのフォローができる画像と音声のがあるんですけれども、それに VR を導入するとかですね。でまあ仮想通貨もそうなんですけどね、新機軸というのはそれだけで何か商品を作ろうとされる方がいらっしゃるんだけれども、やはり一定需要をつかんだコンテンツにその戦術として組み込んでいくっていうことですね。これの方が僕は現実味があると思うんですね。まあだからスタートアップをいっぱい作ってかけてみるというのも一つの方法なんですが、まあ働き方改革と同じような、まあ、文脈で、既存の定番コンテンツに戦術としてまあ VR とかを組み込んでいくってことですね。まあそれがやはりこのまあコスプレコレクションナイトのまあ聴衆からの反応を見ていて感じたところなんですね。だからその商品を企画する際はやはり展示会を見てみることですね。そしてまあ聴衆の方々の反応が感じ取れるという、そういう舞台を見ることなんですね。でまあやはりそのマーケティングというのは、まあ、商品をお買い求めいただくお客様とのコミュニケーションなんですよね。まあ、一対多のコミュニケーションなんですけれども、でだからその例えばコスプレ自体についてもなんか戦術なわけですよね。つまりその作品の世界観を身にまとうというところが戦術なわけです。だからそのコスプレイヤーさん自身があの美貌があるっていうところよりもそっちなんですね。その作品の表現をできるかっていうところなんですね、やっぱりね、強みは。で、まあ、ゲーム産業って言ってもだから一定需要をつかんでいますので、やはりもうこれを産業として育て続けていくってことが大切なんですね。それをあのやっぱりゲームショーでは感じることができましたね。で介護の展示会にも行ってきたんですけどね、なんか介護も今一定需要をつかんではいるんですね。けれどもこの市場動向がどうなるかっていうところなんです。で次世代に命脈をつなぐっていうところです。まあ、人間っていうのはだから寿命がありますので、やはり次の世代を産んで育てるっていうところが大切なんです。だからそれにかなう産業は何だろうってことなんです。もちろんその今まで社会にご貢献いただいた方々を恩で報いるってことは大切なことなんです。それとともに次世代を育むということなんですね。だからゲーム産業にも次世代を育むというところです。一定需要をつかん でだから VR についてもそういう戦略またはそのミッションの中に置くということなんですね。だから逆白顔をしないということは大切です。で、コンピューター自体もだから紙なんです。計算機というのは紙というキャラクター、性格を与えて送り出したことによって普及が始まったんです。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。